4-2。機長と用途が訳があると思ったのですか。そうです、そうです。これは2人がいつの間にか出来合っていて、女が秘書のうちにいては思うように合いびきもできない。さりとて自分から暇を取っては感づかれると思って、なんとかしてこっちから暇を出させ、それから自由に楽しもうという下心だろうと悪く僻んで考えてしまって、何しろその方のことになるとまるで半気違いのようになる人なんですから、ただむやみに悪い方にばかり考えてしまって、例のごとくおようをいじめ始めたんです。ことに今度は機長のホックという証拠物があるのだからたまりません。おようはもう我慢ができなくなったと見えて、機長に宛てた長い手紙を書きました。こんなに主人から無体でいじめられてはとても生きてはいられないから、いっそ主人を殺してしまって、お前さんのところへ駆け込んでいくというようなことを書いて、自分の小指を切った血を染めて、それをそっと機長に届けたので、受け取った方では驚きましたが、まさか本気でそんなこともしまい、脅しに書いてよこしたのだろうくらいに思って、四五日はそのままに置いたのが手抜かりでした。おようが左の小指の傷はその時に切ったものと見えます。そこで四五日たってから、機長がお玉が池へ出かけていくと、それがちょうどかの一軒の晩で、まだ宵の5つ、午後8時ごろだったそうです。いつものように門を開けて入ると、四畳半は一面の血だらけで、師匠は机の前に倒れているので、あっと思って立ちすくんでしまうと、三畳の女部屋で「機長さん、機長さん」と呼ぶ声がする。それがおようだとは知りながら、機長は魂が抜けたようにただぼんやりしていると、やがて女部屋からおようが出てきた。旦那様は私が殺してしまったと平気で言うので、機長はいよいよ驚きました。またおようは主人を殺すつもりで、鬼月が徘徊の点をしている油断を見すまして、後ろから不意にカミソリで切りつけたんだそうです。まだ驚くことは、そうして主人を殺しておいて、血のついた手を台所できれいに洗って、爪まで取って、着物も別のものに着替えて、血の跳ねている着物は丁寧に畳んでつづらの底にしまい込んで、それから紙をかき上げて外へ出る支度をしているところであったそうで、バカというのか大胆というのか、あんまり度胸が良すぎるので機長もあっけに取られてしまったそうです。そうでしょうと私も思わずため息をついた。それからがまた大変と老人は顔をしかめた。呆れてぼんやりしている機長をつかまえて、おようはこれからお前さんのうちへ連れて行ってくれという。機長はもう呆れるというよりはなんだかむやみに恐ろしくなって、ろくろくに返事もしないで突っ立っていると、おようは急に目の色を変えて、こういうところを見られた以上はただは置かれない、素直に私を連れて行ってくれるか、 さもなければここでお前さんも殺して私も死ぬと言って鬼月を殺したカミソリを突きつけたので機長も絶対絶命。それでもさすがは男ですから無理に女の刃物をひったくって半分は夢中で庭先へ逃げ出すとお洋も続いて飛び降りてくる。その弾みに自分の帯が溶けかかってそれに足を絡まれてお洋はよろけながら池の中へ滑り込んでしまった。機長は恐ろしいのがいっぱいですから後がどうなったか振り向いても見ないで転がるように表へ逃げ出して一生懸命に自分の家へかけて帰って入り口の戸を固く閉め切って息を殺して夜の明けるのを待っていたそうです。右の小指の傷はお洋の手からカミソリを奪い取るときに自分で突き切ったのでその当座は夢中でしたが後でだんだん傷んできたので初めてそれと気がついたということです。機長はなぜ早くそれを訴え出なかったんでしょうね。私も一旦はそれを疑いましたが機長の申し立ての嘘でないことはお洋の血染めの手紙を見て分かりました。それまでに来たつけ踏みはみんな裂いてしまったんですが最後の手紙だけはそのまま机の引き出しに入れてあったので機長のためには大変に都合のいい証拠品となりました。機長がなぜそれを訴えなかったかというとそれを表向きにすれば内輪のことを何もかもさらけ出さなければならない。それでは第一に師匠の恥、第二には自分も何かの巻き添えを受けるかもしれないとそれを気遣って黙っていたのです。師匠を殺した相手がわからなければ格別、本人のようはもう自滅しているのだからそ知らぬ顔をしてうやむやに葬ってしまうつもりであったらしいのです。知っていながら黙っていたというのは悪いことですが事情を察してみればかわいそうなところもあるので機長はまあ叱るだけで許してやりました。そうすると金魚の方は何にも関わり合いはないんですね。それは確かに分かりませんと老人は言った。何を言うにも肝心の鬼月が死んでしまったのでその売り先が知れません。だんだん探ってみるとどうも浅草の札差しのうちらしいのですがこうなると先方でも面倒のかかるのを恐れて一切知らないと言い張っていますからどうにも調べようがありません。源吉や宗八が人殺しにかかり合いのないことだけは明白ですが金魚の方は本物かイカ物かとうとうわからないことになりました。もちろんこんな変わり者は買う方も悪いということになっていましたからたとえイカ物を売り込んだことが知れても重い罪にはなりません。冬の金魚も変わり者ですがこの宗匠も女中も人間の中では変わり者の方でしょうね。今日のお医者に見せたらみんな何とかいう病名がつくのかもしれませんよ。定本時代推理小説 半七捕物帳3公文社文庫公文社1986年括弧昭和61年5月20日初版一冊発行1997年括弧平成9年5月15日11冊発行著者について1872年10月15日から1939年3月1日劇作家小説家本名はケイジ別号に狂気堂イギリス公使館に勤めていた元徳川家御家人ケイノスケの長男として東京高輪に生まれる。幼くして歌舞伎に親しみ、父の影響を受けて英語もよくした。東京府立一中卒業後、1890年、明治23年に東京日日新聞に入社。以来、中央新聞社、営利日報社などを経て24年間を新聞記者として過ごす。この間1896年明治29年には処女戯曲死神殿を発表。岡鬼太郎と合作した黄金のシャチ噂の高波は1902年、明治35年に歌舞伎座で上演された。江戸から明治にかけて歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが、明治半ばからは坪内逍遥ら演劇界革新の担い手に新作を仰いだ新歌舞伎が台頭する。二世市川左團次に書いた維新前後1908年修善寺物語1911年の成功によって鬼道は新歌舞伎を代表する劇作家となった。1913年大正2年以降は作家活動に専念し、生涯に196編の戯曲を残す。コナン・ドイルのシャーロック・ホームズものを原著でまとめて読んだのをきっかけに、江戸を舞台とした探偵小説の構想を得、1916年、大正5年からは、半七捕物帳を書き始めた。